いや、こう紆余曲折ありましたけど、集まれ動物の森にハマっております。もうね、寝る前にまあちょっとやるかっていうことで、スイッチの電源入れてねやるんですけど、
はいはい、
まあね、前にそのもうこれ何緩慢なるテトリスであるっていうふうなひどいこと言って、あの動物の森には本当に申し訳なかったんですけど、まあね、動物の森が何かといえば動物の森ですよ、うん、本当に
トトロ
さん、 いろいろ考察とか読んでるとさ、いや、はい、動物の森を考察してる人がいるわけ。それ、あの伊集院光さんとかも喋ってるけど、はい、もうもはや動物の森に動物は出てるんだろうかみたいな解説を書いてる人もいて、
はははは、
いや、つまりさ、あの木に桃とかみかんとかそういうなんか生えるので、それは食べるんですよ、さくらんぼとか、
ゆすってね、ポトポトポしてね、
だけど、なんつうのかな、いわゆるその魚とか釣るんだけど、魚とか食べないわけ。
あれ食べないんですか？
食べない。
あげる、プレゼントするじゃないですか、あれ動物。
プレゼントはするけど食べることはないの。
あ、そうなんだ。あれ食べてないんだ、あれ。
で、あの当然獣の肉もまあね、周りに獣ばっかり出てくるせいもありますけど、出てこないわけ。だから動物を食べるっていう概念がここには一切ないんですよ、実は。
あれは、身とかを食べた、でもバーベキューとかやってませんでしたっけ、あいつら。
バーベキューも、まあ、バーベキューというか、その火をくべる、炊くことはあるけど、焚き火とかはあるけど、うん、そこで何か焼くってことはないんですよ。
うん、俺、バーベキュー、なんかポケット、動物の森で俺、バーベキューに誘われましたよ。
はい、話終わり。
でも、バーベキューって言ってるだけで何を食べてるのかは知らないんですけど、
そうそう、まあ、だからもちろんそのこれはもうあくまでその何この設定の部分的なところで楽しむもんなんですけど、まあ、いわゆる食べ物に関する、うんうん、ものが少ないんですよ、なんか。
へ
え。いわゆるそのなんかこんだけいろいろあるんだからさ、チャーハンぐらい出てきてもいいかなと思うんですけど、
チャーハンも出てこない
とかもないし、チャーハンもないしなんですよ、うん、
食欲と性欲と物欲がない国みたいな。
そうそう、だからそういうことなんじゃないかっていうふうな考察を書いてる人がいたね。こう、
本当ですか？
性的なものと、だからほら、うん、食べるっていう言い方がさ、なんか美味しそうっていう言い方がその何かにつながっちゃうみたいなことってあるんだ。それ言語的にそうらしいんだわ、なんだか、どうやら。
ああ、そういうことなんだ。だ
から、もしかしたらそういうことかななんていう話もありつつ、
うん、
でも最近はさ、なんか、いろいろそこそこやりきっちゃったから、もうずっと釣りばっかりしてるわけ。うんうんうん、
釣りってあれ何が面白いんですか？僕、iPad でやってるんですけど、一回なんか、こう、竿を下ろして、なんかびっくりマークがピョンって出てくるんで、それに合わせてタップするだけなんですけど、なんか違いますか？スイッチバージョンは。
ねえ、なんかその、こういう時にあれだよね、愛情の差が出るよね、ほんとね。だから何みたいな。ボタンを押してるだけじゃないですか、みたいな。ゼロ1じゃないですか、みたいな。そこがね、そこがやっぱ想像力をね、駆り立てなきゃいけないところなんですよ。
やることは一緒なんですか？スイッチも。
じゃあ、俺もボタンを3回押してるだけですよ。
そうなのか、
勝ち、
なんだ、
勝ちです。
めちゃくちゃ面白いんだと思ったんですよ、あのみんなやってるから釣り。
いや、だからそこは違うんですよ、ゲームとしての、うん、ことではなくて、だってやってることは基本同じなの、その、うん、魚がいるからその方向に投げて、うん、でその、浮きが浮いてる方向に魚がちょうどいると、どうやら魚がそれを向いてる、うん、そこの方に向くわけ、
うん、
で、なんかこう食べようとするわけ、パクッと。だけどいきなり食べなくて、1回か2回か3回か4回のうちにまあ大体食べるんですよ、
うんうんうん、
でその食べた瞬間にもう一度ボタンを押すと釣れるっていうのがまあ釣りなわけ、うん、
びっくりマークは出ます？
びっくりマークっていうか、なんか揺れる感じかな、そのそこはやっぱスイッチのグラフィックで見てくださいってことなんですけど、
それが多分面白いんだと思います。俺びっくりマーク出てそれに合わせてボタンを押すだけだから何の面白いも分かんない、うん、そういうことか。
まあまあ、あのね、そんなに変わりません、意味合いは。
、うん、そうなんだ。
その食べたなっていう、浮きが潜ったなって瞬間にボタンを押すっていう、まあそれだけなんですけど、
うんうん、
なんか食べてバクってで押すじゃない、でそれでこう、うん、なんかいろんなのを釣れるわけ、本当に、うんうんうん、普通にスズキとかも釣れるしさ、
ね、イカとかも釣れますよね。
イカも釣れるし、俺この前ノコギリザメ釣ったよ。
それは近海にいていいさものなんですか？
まあ基本的には沖に出られないっていうね、そういう、
そうですね、
ガソリン使うっていう概念がそこないから、
そうですね、
まあ、あるんだけど、ね、厳密に言うと、まあまあ船は
来てくれるんだ、じゃあ向こうから。
そうそうそう、もういろんな
取ってくれそう、
うん、 サメが釣れますからね、ちゃんと普通にね。そうそうそう、
やばそうだけどね、動物とかいるところ
でもね、いいのよ、なんかそういうのを釣って、でちゃんと一応胸に抱えるわけ一旦、
うんうん、
でこれはなんかさ、あの想像の中でいろいろ楽しくなってきて、とにかく釣りばっかりずっとしてきたからさ、うんうん、なんかだんだんこう飽き足らずにさ、
うん、
いよいよあのテレビ東京のザ・フィッシングまで録画するようになってもうね、この前はもう巨大魚を釣るっていう回でさ、もうみんながビチャビチャビチャってやってると、あ、動物の森だって思ってそうだ、だからこういう、何だからほら、自分の妄想を広げるためにザ・フィッシングをみんな見ると、余計にあのボタンは3回しか押してないですけどカチッカチーカチッだけど、なんかね、ちょっとより脳みそに広がりがあると思いますので、ぜひ皆さんのザ・フィッシングを見ていただければいいかなというふうに思っております。
すごいな。
はい、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント、小説などのネタの種、名もなき何かから小さな花が咲いたらよろしゅうございます。種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、お天気散歩人のポンでございます。お願いいたします。
お願いします。
さあ、では、今回も雑談のね、種になるような話をしていきたいなというふうに思います、
うん、
はい、ではまずですね、世の中こんな感じというのをチェックしていきたいと思います、うん、まずは気になる本ですね、書籍のランキングいくつか見てまいりましたが、うん、まあ、相変わらず動物の森がね、攻略本が売れてるんですけれども、
はいはい、
僕はあのちょっと攻略本買わない系でちょっと頑張ってはいるんですが、
まあ、攻略することもないんでしょ実際。
いやいや、これでも売れてるんだからみんな読むんでしょ。もうちょっと俺その理由についてもちょっと、
いや、そうじゃなくて、その攻略っていう概念があるんですかつまり動物の森って。
だからでもあるよ、例えばその図鑑を埋めたいとかさ、なんかあるじゃん、
ね、ポケモン的な、そういうのある。
そうそうそう、まあまあちょっと動物の森の話するとほら、ちょっと俺がまたあのわけわかんない方向に進んでいくから、
ザ・フィッシング今度は虫とか行くかもしれないですね虫
そうそう、博物館の話になっちゃいますから、
ね、恐竜とかね。そうですね、
気になった本としてはやっぱファクトフルネスが相変わらず上位にいるということ、はいはい、まあ、これずっと売れてる本ではあるんですけどね、そうそうそう、
好きですねみんな。
でなんかね、ファクトフルネスの本を見てたらなんかこういうのがあって、なんかあの、うん、ファクトフルネスの教訳をした人がなんか、うん、サイトでファクトフルネスチンパンジークイズってのをやってるんですよ、
うんうん、
なんかね、その冒頭で世界の地図に関するクイズってのが載ってるんですけど、うん
ありますね、
うん、これのクイズをなんかネットでできるのがあって、
うんうん、
なんかまあ、本だと3問なんですけど12問あって、それをまあ答えられますかみたいなのがあるので、ちょっとこういうのを試してみても面白いかなと思いますが、うんうん、あとあれですね、ライフネット生命の出口さんの、還暦からの底力っていう本も結構売れてて、行動しなければ、世界は1ミリたりとも変わりません、いくつになっても楽しい人生を送りたかったら今の自分が一番若いのだから今すぐ行動すべきなのですというね、
説得力、
ね、説教っていう感じじゃなさそうな本なんですけど、まあ、こういう本が今売れてるよというところですね。
おじいちゃんはね、そこからですかね。僕いまだにフェイスブックで毎年出口さんからコメント来ますよ、
う
ん、え、おめでとうございますって。あの
人全員個人宛に
フェイスブックでつながってる人全員に送るんですよ、あの人。
あ、メッセージを別々なの。
コメントを、そう、ちょっとゾッとしますよ。お
そうなんだ、すげえな、驚いちゃうね。それからあと、まあ視聴率ね高いバラエティとしてアメトークが、こう再編集版だったらしいですけどね、運動神経悪い芸人というのが上がっておりましたよ。 18.9 だって。
へえ、ね、みんな好きなんだな。
さあ、そしてニュースですが、あのモーニングクロスでもおなじみの口コミピックピックアップでランキングを作っている矢野経済研究所が出している、はいはいはい、ランキングなんですけれども、うん、この1週間を見ると、中国批判声明っていうのが、なんか上位に来ていましたね。
なんだろう、
あれですね、中国を批判するって声明に、日本が参加するかしないかみたいな 話があって、はいは
い、産経がねそうじゃないんじゃないかみたいな、共同通信が一番最初に突っ放いてね、
でその香港の安全法に対して、まあ、態度が、中国に、まあ、なんていうか重ねってんじゃねえのみたいな、そういうのが1位になってたということですね、うん、あとまあ2位には横田茂さんなんかが入ってましたね。
これなんでしょうね、ニュース口コミランキングっていうのはこのキーワードで検索したのが多いかどうかみたいなことなんですかね。
口コミ数というふうに書いてるんで、まあ、うん、何らかそのいろんな SNS などをピックアップしているのかなというふうに思います。ツイッターやブログによるつぶやき、2チャンネルなどの掲示板への書き込み、検索エンジンなどでの検索ワードなどを集計し、うん、期間内で話題になったニュースのランキングを未来企画室のアナリストが作成していますということですね。うんうん、ちょっとなかなかね総合的な感じですけど、そして、TBS のなんか、ワードランキングっていうのがあって、1位にニューノーマルという言葉が出てましたね、うんうん、最近よく聞きますよね、ニューノーマル ね
何がニューだっていうね、
はい、でもともとは経済用語らしいんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか2008年頃の金融危機とか、2010年のその、まあ、景気後退に合わせて金融上で、まあ、新しい、普通、これが普通、新しいものなんだよっていうふうな表現らしかったんですけど、まあ、とにかく異常なことがあれば常にニューノーマルって言いたくなるよね、みんなね。
何がニューだっていうね。
まあまあまあ、アフターコロナとかウィズコロナって言ってるやつと変わらないと思いますけど、
そうですね。
まあ、なんか分かったような分からないような言葉ですけど、皆さんね。
個人的にはポストコロナがいいかな、じゃあな。
そう、コロナの後でいいんじゃねえの、わかんないけど。まあまあまあ、はい、というような感じですね。さあ、そしてあと来週の予定ですが、いろいろとあります。そうね、黒田日銀総裁が記者会見したりだとか、あと、首相が国会閉幕で記者会見をおそらくするだろうとか、いろいろありますが、
あとですね、都知事選の公示がある
の、はい、都知事選の公示が6月18日だそうですね。はい。であとプロ野球も開幕ですよ、ね、
ああそうか、もうやるの。 J リーグはね7月からですけど、プロ野球はちょっと早いですね、やっぱね。
あとこれ俺知らなかったのよ、6月19日大陶器太宰治の誕生日であり、亡くなった日19日遺体が見つかった日なんですって。
へえ、
ね、なんかなんかあんだろうね、わかんないけど全然わかんないんですけど、はい、まあまあそんな、
はい、
はい、
で、なんかするのかな、
何かやるのか、あ、そうね、やるのかね。で、6月21日が父の日でございます。
うん、
はい、あとは夏至の日でね、なんか部分日食が見れるらしいから、
おお、あるんだ、
サングラスをかけてね見ていただ
く。雨降りそうだけど、
何のかな、はい、さあということで、まあ、いろいろこんな世の中が動いておりますよという話でございました。じゃあ次でございます。なんかちょっとこういうね、話をしてみたいなという、まあその、何ですかね、ニュースとかいろんなこう話題をもとに、こういうちょっと話したいな提案をちょっとし、して、で、そこからちょっと選んで、具体的に話そうというですね、ちょっと、まあ、仮に気になる枕みたいなコーナーをちょっと考えてまして、でいくつか僕が今これからの話題となりそうな話をいくつか言いますんで、そこから選んでいただきたいなというふうに思います。
うんうん、
はい、まず一つ目ですね、なんかね LINE がみんなで動画を見ながら喋るっていうような機能をなんかアップデートするらしいというところを見て、
うんうん、
オンライン通話の未来の形ってどうなりますかっていうね、ちょっとそういうふうなことを話したいなっていうのが一個あります。
うんうん、
はい、二つ目、NHK の黒人の描き方っていうことで、なんか番組でね紹介されたアニメーションが微妙だったみたいな話があって、うんうん、でこれ僕一応見たんですけど、なんかちょっとね、うん、いろいろこう微妙な気持ちになりまして、なんかその人種問題を僕らどういうふうに認識してるのかなっていうことを、なんかほら怒っときゃとりあえずいいとかさ、お前どっちなみたいな言い方でよくされるんですけど、そもそもどうなんだろうみたいなことをちょっとね話したいと思って、僕らは人種問題をどう見ているんだろう。3つ目、なんかリアリティショーの話があったんで、これちょっと町山智博さんなんかも言ってましたけど、まあ要は、世界的にはこうリアリティショーに関してやっぱ38人以上亡くなってるそうなんですね、人がね。
うんうん、
そうだから、それについて改めて、そのでもさやっぱり見ちゃう人も多いと思うし、僕らも何らか クロちゃん見てるところがあったりするというところもあって、うん、人の生態を覗くことがこの楽しい気持ちっていうのはどれぐらい下品なのかって話をちょっとしたいなと思ったり、うん、4つ目、なんかね国土交通省が道路占有の取り扱いについて新しいガイドラインを出して、まあ今まで外でなかなかこう飯を食ったりとかっていうのがなかなか難しかったのをなんかこう店ごとじゃないんですけど許可を申請しやすくしたみたいなのがあって、まあ、こういうふうなニュースがあったんでもっとオープンカフェみたいな外で楽しめる方法って何かありますかねってそういう話をしたいなとか、うん、それから、ローソンプライベートパッケージ問題ね、これがちょっとニュース出てたんですけど、こうなんかデザインの話ってまあ毎ちょいちょい出てくるんですけど、こういうことについてどうコメントするかっていうのはちょっとなんか難しいなと思ってて、なんかいい加減デザインの話、2.0 になりたいなみたいな気持ちがあったんで、こういうデザインについてのコメントをどういうふうに投げたらいいかなみたいな話だとか、うん、あとですね、神保町でスイートポーツが閉まったっていうニュースがあって、うん、まあ、閉店ね、これからどんどん増えていく、残念ながら増えていく話もあると思うんですけど、こういう中でこう閉店についてどういうふうな僕ら思いでいればいいかとか、どういう立ち振る舞いしたらいいかっていう話とかね、そんな話、があります。さあいっぱい言ったけど、もうこれあなたに決めていただきましょう。オレンジさんどれに行こうか。
語れる、この短時間で語れるとしたらやっぱ6番ですかね。デザインについてのコメントはローソンの PB の話ですかね、
はい、はいはい。まあ、短時間で語れるかっていうとなかなか難しいですけど、うん、これはまあなんかね、じゃあちょっとこの話したいと思うんですけど、うん、まあ、そもそもデザインっていう言葉がさ難しいじゃん。その意匠っていうふうな言い方で日本語で言ったりしますけど、
うん、
その意図を目的をどう伝えるかみたいな、計画だとかっていうふうな人もいますけど、そういうふうな概念でデザインっていうのを語る人と、
うん、
本当にこう見た目というかさ、なんか綺麗かとかさ、そういうふうな概念で語る人がまずいたりとかするじゃないですか、
うんうん、
で、その意図っていう意味で言うと、今回のね、そのプライベートブランドのパッケージっていうのが、その単にシンプルにしたかったっていうふうな話だけじゃおそらくなさそうで、あれを使うことで職場の、彩りも含めてとか、あとなんかその何、プレーンなパッケージになんかいろいろギミックをつけていこうみたいなことも計画されてるみたいな話を、なんかこう配信番組とかでやってましたけど、なんかおそらくそういうこともあったり、うん、あとうちの中で、どういうふうに見えるかみたいな、そういうふうな、ことをね、なんかインスタグラムでみんな可愛いですみたいなことを言ってる人もいましたけど、まあそういうふうなシーンをに使っていただくみたいな話もあったりとか、なんかいろいろこう、つまりあそこにただ見た目として置いたって分かりやすいかどうかっていうだけじゃない話も含めてのデザインっていうふうな話だとすると、こうなんか単純に分かりづらいみたいなことのツッコミっていうのが、まあ、それは別に言うのは全然構わないんだけど、こうデザインの言葉としてはやや足りないなっていう気もなんかして、まあ、もちろんユニバーサルデザインとかいろいろあるんですよ、いろいろあるんですけど、なんかこのどういうふうにいい感じでデザインについて突っ込むみたいなことができるかなとちょっと思ったりもしたんですけど、いかがですか、うん、
個人的には今回のはなんかある種なんか今までのそれこそセブンイレブンファミリーマートとかで作ってる PB 商品とかのなんか真逆に言ったような感覚はある。よりそのまあ PB とか買おうと思ってもなんかダサいよねみたいなものの購買層を焦点にも当てつつで、まずは手に取ってもらおうということで、まあ粘土っていうね人気のあるデザイン会社に依頼して、それを試してみたけど、まあそれの反動として今までにまあ購買層でもあった、より分かりやすいものであれば別におしゃれじゃなくてもいいみたいな層っていうところとのまあ圧力を生んでしまったっていうのがあるんで、そこのまあこれからいかにローソンがバランスを取ってくるかだと思うんですよね。今のテイストが好きだっていう、新しいデザインが好きだって言っている方も多いと思うので、そういう方々も意見も取り入れつつ、今までの購買層だった方の意見も取り入れつつで、より良い形を目指していけるんじゃないかっていう、逆にこれを試してからこそこれからまた打てる手段っていうのが、もしかしたらセブンイレブンもそうだしファミリーマートもそうだし、そういうところにもあるのかなとは思ってるんで、今回のはまあ必ずしも悪い事例ではないんじゃないかなとは思ってますけどね。
うん、まあなんかあれだよね、そのチャレンジすることが難しい 業、まあちょっとそんなこともない気もするけど、まあ何かしたらやっぱ反応があるっていうのがやっぱコンビニの最前線にいる、
身近ですからね、めちゃくちゃ身近な店ですからね、
あることだ、うん、面白いよね。まあでもなんかあれだよね、うん、こうお客さんのツッコミがこう可視化されるっていう時代っていうのは、まあ、よくほら、うん、クレームの電話とかはさ、まあ、最高のこうビジネスチャンスみたいなことを言う人もいたりするから、
うん、ユニクロとかね、そういうのをクレームをアンケートで取ってた時期とかありましたからね。
まあだからそういう意味で考えれば、まあね、宣伝効果もあったっていう言い方もありますけど、まあ、なんか面白いなとも思うし、あとまあちょっとこれは難しいんですけど、うん、その例えば、まあ、テレビゲームとかで言うとさ、例えばその今までカセットだったのに CD になったとかさ、
うんうん、
スイッチだったらまたあのちっちゃいカートリッジに変わったりしてるんですけど、で今度プレイステーション5はもうか、CD をメディアを入れるやつがないバージョンも出たりするらしいんですが、
う
ん
ですね、
なんかこう何やっぱ変えていくのは提供側っていうことも若干あったりするのかななんて思うんですよね。なんか、うんうん、いいことかどうかは悩ましいところなんですけどよ、ね、Mac がさどんどん仕様変えていったりするじゃん、
うん、
おいおいって思うけど、やっぱ向こうが変えないとこっち側は昔のままがずっといいと思っちゃうから、
うん、
もちろんベストチョイスだったとは言えないとは思うんですけど、なんかそういう風にして世の中変わっていくのかなみたい な、 なんかちょっとそんなことも思いましたかね、うん、なるほど。なんかあれだね、コメンテーターみたいなこと言っちゃったね。
うん、いいんじゃないですか、コメントで。コメンテーターではなくコメントおじさんとしてね、やってい きます。
はい、おじさんってつけなくてもいいですけど、まあまあ、はい、ありがとうございます。まあ、という感じで、まあ、ちょっとこの、何、しゃべる、ニュースについてしゃべるっていうよりかは、ニュースの中の要素を自分にちょっと引き寄せられる点がこういうとこにあるかな、みたいなね。なんか、デザインの話って、かっこいいって話にすぐなっちゃうんですけどね、これを新しく変えたいっていう気持ちがちょっとあるなっていうところでございましたね。はい、ということで、種枕でございました。雑談の種にしていただければ幸いかと存じます。
はい、
はい、終わりましょう。お相手は、なんかそれわかんないなっていうのが否定に聞こえないようにしたいポンと
オレンジでした。
種ラジ、また。